みなさんこんにちは。働き方の達人へようこそ。仕事があなたのアイデンティティの一つであり、みんなが足の子を楽しく情熱にあふれ充実したものになるべきだと思っています。しかし実際にあなたと周りの人がいい職場にすべきだと気づいても行動に移行することがまた違います。だからこそこのポッドキャストとモティファイがお届けしたいのは、これを聞いてくださる全員が実生活に本当に役に立つアイデアやあなたのチームワークをより良くするヒントです。よろしくお願いします。働き方達人の皆さん、今日3つのメッセージがあります。1つ目は、働き方達人に気に入っているのであれば iTunes のレビューください。もっといいポッドキャストを作りたいので、全てのレビューをちゃんと読みます。約束します。2つ目は、興味ありそうな人がいれば紹介してください。働き方の達人はコミュニティであり、仕事での幸せに気に入っている人をどんどん増やしましょう。3つ目は、自分の仕事やマネジメントスタイル、もしくは働き方改革について質問があれば、達人アットマークモティファイドットワーク、達人アットマークモティファイドットワークへメールください。もらった質問を次のポッドキャストで読みますので、よろしくお願いします。今日のポッドキャストのゲストはパソナの関口康介さんです。関口さんが良い会社サーベイの担当者で、日本で50社以上回っていて、日本の会社のいいところをたった7つの方法っていう本にまとめました。僕もポッドキャストでよく日本の働き方が低いと言いますが、関口さんの視点は面白くて、日本の人のやりがいが低くではなく、実は評価基準が海外から来てる基準なのでダメです。日本人の価値観に合っていないんですね。自分の会社を良くするために今回たくさんヒントがありますので、メモをしながら聞いてください。皆さんこんにちは。働き方の達人へようこそ。今日のゲストは関口康介さんです。
こんにちは、パソナの関口と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。関口さん、うちのゲスト、あまり関口さんのこと分からないと思いますが、
はい、
実は僕、関口さん大好きなところで、裏側ですごい頑張って動いてるタイプですね。
ありがとうございます。
あまり表に出してないタイプであって、で、パソナの中で何やっていらっしゃるんですか？
私はパソナの中で、パソナっていう会社は皆さんご存知いただいているかもしれないですけれども、人材派遣、あとは人材紹介、あと再就職支援であるとか、観光庁パブリックセクターの、委託事業であるとか、いろんな人材サービスを行っています。その中で私はパソナキャリアカンパニーという、正社員の転職支援やシニアの新しい働き方、あとは良い会社サーベイという、お客様の、企業の社員が社員意識調査を行う、そういったサービスを、担当しているんです。
そう、なぜ今の時期関口さんを誘ったかというと、実は去年パソナから新しい本が出ていて、理想の会社を作るたった7つの方法っていう本です。その裏のリサーチが関口さん頑張って18社にインタビューしていて、でそれは本に出てるインタビューなんだけど、実はその本の前に50社ぐらいもインタビューしていて、でどう、今日本のいい会社の秘密を分かりましたか？
はい、秘密が分かりました。この本の中にたった7つの方法という形でまとめさせてもらいました。
え、7つと、はい、割と多くないですか？立ったっていうか、
そ
うですね、
それはこの書籍の企画会議の時にも出てきて、でも7つってやっぱりこうマジックは
ね、マジックですね。
これを作ることにしたんです。本当は76の社員意識調査のアンケート項目があって、これを全て紹介したかったんですけど、そうするとボリュームがすごい多くなってしまうので、それをエッセンスを抽出して7つにキーワードをまとめたものになってます。
なるほど。その、7つのキーワードを、あとモティファイのブログとかそういうところにも載せますが、ちなみにこのポッドキャストのために一番大事と思ってるのが何ですか？
はい、はい、 この7つのキーワードの中でも、一番初めに出てくるポイントなんですけれども、いろんなこのキーワード自体は例えば会社の経営理念であったり、人材の採用であったり育成であったり組織風土であったり、会社全般を網羅しているんですけれども、その中でも一番大切なのが第一のキーワードとして書かれている社員の幸せが大切にされているというのが一番大切で一番初めのキーワードになっています。で、ここもキーワードを本当に絞ってこういう一つの文にしたんですけれども、本当は社員と社員の家族の幸せが大切にされている会社っていうのが説明詳しくは書籍の中に入っています
。やっぱりね、そういう家族の話できる環境の方がよく本の中に出ていますね。
そうなんです。これがインタビューした会社、またその社員意識調査のスコアが高かった会社に共通していたポイントなんです。
で、じゃあどうやってその社員の家族までちゃんと用意されてる、気づかせるんですか？
そうですね、例えばある会社の事例でいうと、本の中でちょっと紹介できなかった部分も含まれるんですが、徳島にある西精工さんという会社、機械部品、自動車に使われるような部品を作っている会社です。で、この会社は社員の、家族が、今どういう状態なのかというのを、人事、本当は総務部なんですけど、総務部が把握できているんですね。例えばあそこの家のお父さんが、少し病気で具合が悪いようだとか、あそこのうちのお子さんは今すごい小さくて、面倒見るのが大変だから、もしかしたら早く帰らなければいけない、そういう状態を全て会社のマネジメントであるとか総務部が把握理解できてるんですね。で、それも勝手に調査するのではなくて、きちっと信頼関係、社員とマネジメント、経営者、総務関係性がきちっとできてるから、そういうことが本音が言える、安心してそういうことを言える。
そう、なんか何僕がその7つのところを見て気づいたかというと、モティファイもそのフレームワーク的な話を持ってて、Google のベースの話なんですが、考え方は実は似ていて、でも Google が一番大事にしてたのがその心理的安全性なところで、今知られてた通りで、だから順番だけちょっと違ったりしてて、向こうだと喋れるから家族を大事する、こっちは逆で、実は家族を大事するために喋らないといけないっていう順番だけの気づきがありまして、で、今一個だけ気になってたんですが、その総務が多いっていうのが、人事がない会社が多かったんですか？
その会社はたまたま人事部という名前ではなくて総務部っていう名前だったので、他の会社はいろんな会社 の組織の名前、人事部もあれば人材開発部とか、いろんな名前はあると思います。
なるほど。その西精工どのぐらいの大きさのサイズ
です？300人はいない規模なんですけども、非常に精巧なナットというものを作ってます。ネジとナットのこの輪っかの穴が開いてる方ですね。
なるほど。で、その中にじゃあ総務部が300人でも何人が見てますか？そのみんなの状況を認識するためというか理解するため。
そんなに多くないですね。具体的な人数までは聞いていないんですけども、数人ですね。
そうですよね、だから300人でも4、5人で見切れるっていう話ですよね。
そうですね、
素晴らしい。で、ちょっと個人の話なんですけど、自分はなぜパソナを選びました？
そうですね、もともと私はバイクがとても好きで、機械の部品であるとか自分自身がエンジニアになろうと思ったんですね。で、そのエンジニアになるための学校にずっと通っていて、大学院まで例えば振動の制御でエンジンの自動車のエンジンに使われる部品の開発研究みたいなことをやっていたり、あとは 日本は地震が多いですけれども、超高層ビルが地震で揺れた時にその揺れを完全に止めるようなアクティブダンパーっていうのを、シミュレーションで作ってみたりとかっていうことを研究してたんです。でその時に就職活動で、インターンシップに行って、まあ、自動車メーカーのインターンの中で、自分はもしかしたらメーカーには向いてないんじゃないかなっていうふうに思ったんです。その理由が、
そう、なぜ
です。世界で、実は 1% のシェアしかない自動車メーカーなんですね、日本にある、でそのメーカーには1万人の社員がいたんです、でその1万人の社員の中の自動車のドアのこの取っ手ノブのここの設計を一日中やっているっていう仕事を見せてもらった時に、自分はこの会社で一生働いていくことができるかなっていうのを考えさせられたんですね。それよりも私がもともとエンジニアをやりたかったのは、そのテクノロジーとか技術を使って人を幸せにする、世の中を良くするっていうことがやりたかったんですけど、やっぱり会社の規模が大きくなれば大きくなるほど、自分がやっている仕事とそれを実際に届けるところに距離ができてしまうなと思っていて、
しょうがないところでできてしまうんですね、
はいはい、なので私は目の前の人が笑顔になるような、元気になるような、そういう仕事をやりたい。でもこの今まで勉強してきた技術知識というものを全く手放してしまうのはもったいないということで、じゃあエンジニアの転職支援、キャリア支援をしたらいいんじゃないかと思って、当時パソナの中で人材紹介をやっていた、パソナキャレントという名前だったんですけど、そこに新卒の第一期生として入社しました。
なるほどなるほど。 でも今パソナって4000人5000人ぐらい、
今グループ全体で8800人、9000人弱まで。
入った時に何人ぐらい？
私が入った時は100人いなかったです。
わおすごい。
100人いない会社に30人以上の新卒採用をしていたんですね、なのでその時はものすごいこうベンチャーマインドというか、実際にみんなすごいたくさん一生懸命働いていたし、新卒1年目からすごい今では考えられない超大手企業の、中途採用の支援をさせてもらったり、自分よりも二回りお父さんよりもさらに年上の、すごいスーパーエンジニアのキャリア相談を受けさせてもらったり、そんな多分すごい大変な時期で、やりがいもたくさんありました。
で今パソナがね8800人ぐらいの会社になって、はいはい、人の笑顔から離れてしまったんですか？
そうですね、そんなことは全くなかったですね、ないですね。今もその当時私のやっぱり学生の時で見ている視点が本当に狭かったなって思うんですけども、その規模が大きいからやりがいを感じられないとか、製造業だからやりがいを感じられないっていうのは、その当時の学生の私のその一社のちょっとした経験の中だけで判断してしまっていて、今考えてみると、別に大企業であっても製造業であっても目の前の人を幸せにする仕事っていうのはどこでもできるんじゃないかっていうことを気づいたんですね。
なるほど。
で今はそういった社員意識調査であるとかサーベイを通じて、例えば1万人規模の会社の社員のデータを見える化して、それを人事の方に、こういうところが強みでいいところですし、こういうところをもっと良くしたら社員の人はハッピーになりますよっていう話もしながら、じゃあその人事の目の前の人が、悩みを解決できたら自分の仕事がうまくいくような、そういうお手伝いもできていくし、その人事の人のお客さんである社員の方が幸せになるということにつながってるっていう実感を今感じながら仕事をできてます。
素晴らしい、わかる。実はモディファイもね、似たようなことをやってて、でその時によく壁にぶつかってるのが、日本の人事の自信、
はい、
だから調査やって人事に、このアドバイスです、はい、この社員がこんな風にやれば幸せになるよ、と、これは人事やることですか、これは社長やるべきじゃなかったっけ、マネージャーやるべきじゃないか、で結局その特に若手の人事で女性が多くなったりとかしていて、 で、なんか私26歳27歳で50歳のマネージャーに指示をしないといけないみたいな立場がうまくできなかったりとか、それは関口さんどうやって超えてますか？
そうですね、あの私もこう見えてまだ36歳で、あの人事の本当にプロフェッショナルの方、人事の役員の方はあの私なんかより、ま、ものすごいこう経験も豊富ですし、ものすごい経営者の方もたくさんいるので、あの本当にそういった部分ではあの苦労している人事の方々の気持ちはよくわかります。もうあの私自身が実はあのパソナで、会社をもっともっと良くしていきたいという時に社員識調査、その当時は ES 調査というものを、
エンプロイーサーベイ、
そうエンプロイーサーベイを別の会社のものを実は実施して、それでスコアを見たんですね、でそのスコアを見た時に、その当時私あの人材紹介で転職支援をしていたんですけれども、20代のモチベーションが低い、さらに教育の機会がないっていうのがスコアから分かってたんですよ。
なるほど。
なので私はその現場であのお客さんとこう営業をやってましたから、これをじゃあ人事が変えてくれるんじゃないかと、経営陣が変えてくれるんじゃないかと思って、ずっといつ良くなるのかな、いつ良くなるのかなって仕事をしてたんですけど、全く変わらないんですね。
ですよね。
そう、
よくあるパターンで。
なのでこれはもうおかしいと思ってマネージャーに言ったんです。なんでスコアの結果がこれ悪いの分かってるのに改善しないんですか。その時にマネージャー、当時のマネージャーから、なぜだか分かりますかって逆に聞かれたんですね。なんでだろうな、やればいいのに分からない、なんでだろうと分からなくて悩んでたら、そのマネージャーから、確かに関口の言う通りこのスコアでここが低いのは課題だと私も思うと、経営陣もきっとそう思ってるだろう、ただ今こういう仕事がこれだけのボリュームがあって、こういった人員がいる中でやりたくてもできないんだよ、そこまでお前が問題を意識を持っているんだったらあなたがやればいいじゃないですかって言われたんですね。
面白い、
はい、でその時に頭をハンマーでガーンって殴られたような気がして、私は人事が変わらない、経営が変わらないって人のせいにばっかりしていて、自分自身がアクションを何も起こしてなかったんじゃないかっていうことに気づかされたんですね、その当時のマネージャーから。
そういうことがやっぱり多いんですね、うん、まあ、さっき言ってたみたいに、まあ、育成があの少ないとか、うん、まさにまあ、関口さん喋ったのがまだすごいで、ほとんどの人喋らないまま調査悪いのにモヤモヤしてて、この会社嫌だと、自分やればいいじゃん、タスクフォース作ればいい、友達仲間集めて一緒に変えましょうとか、やり方いろいろあるんですが、僕も実はあのまあ前職リクルート、その前ソニーで、ソニーの時にまさにそういうモヤモヤの時期があって、でやっぱり結果的に僕ソニーから離職したんですけど、でも今振り返るすると、やっぱり僕の若者のマインドも狭かったなと思って、そういう改善の道もあった、だけど当時僕が見えなかった、そういう誰からにも、今関口さんラッキーでそのマネージャーから言われたんですけど、ほとんどのマネージャーも何も言わないまま、そのモヤモヤずっと続けているんですね、
う
ん、
そう、もうラッキーもラッキーで、そういったマネージャーがいて実際にやらせてもらったっていうこともそうだし、でもう少しこの話してもいいですか？
あ、もちろんもちろん。
でその当時そうタスクフォースを組んだんですよ、うん、仲間と一緒に20代の教育ができてないって、であの同年代の人と集まって、じゃあどうすればいいんだろう、実は私も自分のキャリアアップ、スキルアップのために MBA を取ろうと思っているとか、私は、中小企業診断士の勉強をしているとか、いろんなこう意見ができて、もっと学びたい、教育したい、でもそういう機会がないから、モヤモヤしていると。じゃあ自分たちで作っちゃえばいいんだよっていうことで企画書を作ったんですね。でそれがあのパソナキャリア大学、パソナキャリアユニバーシティっていうのを作って、私も MBA とか取れたらかっこいいなとか、でもお金もかかるしな、これから子供もあの学校に行くお金かかるし、
まあね、
自分のためにそこまで投資はできないから、だったら会社のリソースを作って、会社の、社員の成長の仕組みと個人の成長の仕組みっていう、これをリンクするようなものができたらいいんじゃないかなっていうのを思ったんです。 でそれを、じゃあ企画書を作って社長に当時その渡辺隆さんこの本を、うん書いた渡辺さんに話をしたら、ここもラッキーで、あいいよぜひそれいいからやってみなよっていうふうに言ってくれたんですよ。
そう、それが大きいポイントで、私たちもいろんな会社回ってる中で人が別の人の行動を待ってることがあって、うんはい、で社長からなんかもっと企画が欲しい、あの人事なんかあの人たちがなかなか動かない、うん、私言わないと動かないと、うん、でも向こうがなんか社長私なんか企画言う場ないみたいないろいろ言うんだけど、でも実は手を挙げれば
そう
ほとんどの経営陣が嬉しいんですよ、うん、逆にあの提案聞きたくないという芸人の方が珍しくて、うん、会ったことがないぐらいであって、だからあの聞いてる皆さんもぜひそれを経験の、あのにしてくださいと、参考にしてください。
そうですね、もう本当に今これ後で聞いたら多分すごい恥ずかしいかもしれないんですけど、それでその社長に企画を話して OK をもらって、じゃあ実際にこれをやろうとなった時にやっぱりこの20代の若手だけではなくてマネージャーの意見とあと経営陣、うん、役員の意見といろいろ聞いてみないといいものが作れないだろうということで、まずマネージャーに聞きに行ったんですね。そうするとマネージャーから見た視点では部下は例えば営業としてのプレゼンテーションのトークスキル、これが足りていないっていう人がいたり、あとは時間管理タイムマネジメントができてないんだっていう人がいたり、なるほどじゃあそういうカリキュラムも入れたらいいですね、入れようということになったんですね。でその次のその役員に聞いたら、役員はもっとこの事業の全体を見れるような視点の高い人を、が欲しいんだと、そういうところが足りてないんじゃないかと、あとは、まあ、その役員の話も聞いて、であと現場のみんなに聞くと英語のスキル身につけたいし財務諸表で、の知識も身につけたいしマーケティングやりたいとかいろいろ言ってくるんですけど、うん、やっぱり見る視点によって全然求めるものが違うなっていうことが分かったんですね。今この人事の方が聞いていらっしゃるあのこのポッドキャストでこんなあのレベルの低い話すると恥ずかしいんですけど、当時は私現場にいたのでもうそういうところから一から自分がその人事の教育とは何かとか、体系をどうやって作っていけばいいのかっていうのを本当にこう自分自身がこれが必要だと思って学び始め決めたきっかけにもなったんですね。
素晴らしい素晴らしい。やっぱりその行動につながれば実は周りからみんなサポートし始まるので、それだけで、あのごめんなさい話少し変わるなんですが、はい、実はまたそういう日本の状況なんですが、どんな調査を見てもそのグローバル調査、例えば AON の調査とか、
ギャラップ
な調査もそうなんですが、日本人の働きがいが最も低いとか、とても低い。例えば AON の調査だと確か僕間違ってるかもしれないんですけど、でもあの2016年の AON の結果が確か 38%、精神広告の中に一番下、あの世界平均イメージするために 65% ぐらい、でまあ、アメリカと中国の間ぐらい、まあ、人口が多いからそこに持っていっちゃうなんですが、ギャラップの調査も確か139カ国の中で日本は132位、
そうです、
とても低いなところであって、でそれはセグルさんなぜだと思いますか？
そうですね、今あの手元に資料があって、2017年の5月26日付の日経新聞さんの記事があるんですけど、ギャラップ社が調査した、世界各国の企業を対象にした従業員のエンゲージメント、仕事への熱意度調査によると、日本は熱意あふれる社員の割合が 6% しかいないことが判明していると。米国は 32%いるのに対して大幅に低く、調査した139カ国中132位と最下位クラスとなってしまったという記事なんですね。でそのなぜそうなっているのかっていうところなんですが、私自身がまずこの調査の結果を見たときに本当なのかなって、
そう一応ね、セグツさんが 50社にインタビューして、うんうん、どうねみたいな、本当に 6% しかなかったの？
はい、あのやっぱりこういうあの良い会社の取り組みっていうのをずっと研究してるので、周りにはいい会社ばっかりしかいないから
集めでしょうね、いい会社。
そう、ただやっぱりその、学生時代の友人であるとか、特にあの、まあ、やっぱり大企業の同年代20代から30代の人たちはそういった閉塞感という、自分たちがなかなかチャレンジしてもそういったチャレンジというものが報われなかったり、もっと言うとチャレンジするのが怖くてモヤモヤしてるみたいな、うん、まさにさっきの話を同年代の周りの人たちから聞くことはありますね。
でもそれでも 6% どうやってその調査されてるんですか、うん、でもう少しだけ詳しく。
そうですね、手元にそのギャラップさんの調査レポートを取り寄せたものがあるんですけれども、この熱意ある社員っていうのが、エンゲージメントがグローバル、ワールドワイドでいうと 15% で、 US カナダで 31% で、アジアになると 6% しかいないということだったんです。でこの項目が3段階になっていて、真ん中が Not Engaged、 これドリさん日本語にするとどういう意味になります？
どっちでも良いっていう感じで、うん、その人が別に会社好きでもなく、うん、嫌いでもなく、うん、なんか仕事してるっていう感じで、
うんうん、そうですね、どちらでもない中間っていう感じですね。
そう、どちらでもない。
で最後がこれは
actively disengaged。
ああ、さすがですね。これ日本語で言うと何という意味？
アクティブエンゲージではないというか、
はい、
働きがいがないっていう、
うんうん、
むしろ、うん、例えばアクティブディスエンゲージ、アクティブリディスエンゲージの例で言うと、この会社嫌い、嫌だ、うん、そのわざと口にするっていうか、
いうふうに分けた時に、ワールドワイドでエンゲージドが 15%、 ノットエンゲージドが 67% で、アクティブリディスエンゲージドが 18% という結果なんですね。でアジアが、エンゲージドが 6%、 ノットエンゲージドが 74%、 そしてアクティブリディスエンゲージドが 20%、
じゃあ世界と平均とあまり変わらないね。
そう
アクティブリディスエンゲージが
なので、これはこの前外資系の、日本法人の人事のトップの方に聞いたんですけれども、やっぱりグローバルの調査をするといつもアジアパシフィックであるとか日本はスコアが低く出てしまうと、これはどういう理由なの、なんでなんだろうっていうの、そういうところをすごい疑問を、質問されたことがあるんですけれども、やっぱり日本人はあまりこう、表面に出して熱意があるということを、するのが得意ではなかったり、あまりそれをもしかしたら良しとしない、真面目にコツコツ、もしくは、陰で頑張ってる、そういうタイプの方がかっこいいクールだっていうふうに思ってる人がもしかしたら少し割合が、
海外でその渋いっていう言葉がなくて、日本は渋いっていうコンセプト、面白いじゃないですか、
はい、
なんかきついなのにきつくない、うん、大丈夫、うん、ないな、だけど
そうそうそう
実は頑張ってる、冷静の顔で行くのが超かっこいい、
かっこいい、そう
で、そういうコンセプトが海外にあまりなくて、
うんうん、
でやっぱり頑張りますイエーイイエーイの方が多くてね、特にそのアメリカの文化からね、
はい、
ホリウッドの文化とかそういうところが強くて、だから僕も賛成で、なんか少しこの調査でもしかしたらグローバルの調査の基準が、うん、例えばアメリカのグローバル調査なので、アメリカの価値観定義がメインにされていて、うん、日本の価値観定義と、うん、まあ、見合ってないという認識がしますが、はい、どう思いますか？
そうですね、もしかしたらそういう、まさにそのドリーさんさっき言ってくれたみたいに US カナダが一番高くて、その次はラテンアメリカですもんね。
そうそうそう、
で逆に低いのがアジア と、ヨーロッパが低いっていうことなので、
東ヨーロッパ、西ヨーロッパ、
西ヨーロッパ、なのでもしかしたらやっぱりそういった価値観の違いっていうのが出ているんだろうなというのもありますし、あとは私がこのサーベイを6年間7年間近く、研究をしてきたときに、やっぱりこう設問の一つ一つの 言葉の選び方でスコアが全く変わってしまうということが、本当に身に染みて感じているので、例えば、経営理念を知っているという言葉があったときに、経営理念をかなり知っているなのか、経営理念、例えば経営理念を実践している、経営理念を積極的に実践しているなのか、これによってもスコアって全く変わってくると思うんですよね。まあ、そういった設問の微妙な翻訳のニュアンスの誤差というものもどうしても出てしまうと思うので、それを踏まえてやっぱりこのデータで表されているものと、その裏にある実際の現場の社員がどういう状態なのかというのをやっぱり現場に行って見てみるっていう、この両方を、きちっと押さえるというのは大事だなっていうのはすごい思います。
で、本を書いた時に、あ、一個そういう本の話に戻る前に、やっぱり僕がそのグローバルの会社に仕事したりとか、うちの会社にいる社員も外国人が多かったりとか、うん、そういう話で見る時に、やっぱり同じ、例えば Google もそう、 Microsoft もそう、同じ調査海外でやって日本でやって、日本の方がスコアが低めなんだけど、論理的に今人事が考えてるのが、まあ、日本人低く転送するのもよくあるんですね、
うんうん
うん、そういう5段階 で、
そうです、ね、
普通アメリカ I love it5、うんうん、にしたところが、日本人はうまくできてるんだけど、うんうん、まあ、完璧ではないから4みたいな
そうそうそう、
するときにだんだん転送が若干ね、だからアメリカでも例えば80点なところが日本65、うん、でも同じ感じ方とか、はいはい、そういうところもあるんですね、うん。で、まあ、本に戻った時にこういう調査を18社にやって、はい、でその詳しくその18社定量定性調査同時にやってた時に、
はい、
なんか本を僕も読みましたけど、一番ポイント、例えば挨拶から始まるとか、
はい、
でも本当にそれだけでいいのか、
うんうん、
っていうか、なんかヒントが割と単純すぎて、
はい、
もっと複雑なものじゃないですかみたいな、
そうですね、
心配していて、
はい、ありがとうございます。本を読んでいただいて、買っていただいて、
Kindle と本版も書いて
ある、はい、そうですね、ありがとうございます。そうなんです、この本を世の中に出すときに、本当にこのプロジェクトに携わった人たち、20人も30人もいるんですね。代表して法政大学大学院の坂本浩二先生 と、まあ、パソナキャリアの、渡辺カンパニープレゼント渡辺さんって社内では呼ばれてますけど、あとはそのプロジェクトメンバーで坂本研究室のメンバー、これがまさにその中小企業、の経営者の方、うん、が実際に手伝ってくださったり、あとは投資会社のアナリストがいたり、人材育成のコンサルタントがいたり、 MBA を持っている方、中小企業診断士の本当にこう、あとは弁護士の方も一部こうサポートしてくれたりとか、いろんな方の知見、いろんな方のノウハウというものを凝縮して作っていったんです。どうしてもこうアカデミックになってしまうと、こう、あ、なるほど、すごい勉強した気になるけど、でも実際こう実践につながらないとか、難しくてよくわからないなっていう風になってしまうので、できる限り分かりやすく、これはもう学生の人でも、働いたことをこれから働くっていう人にとっても手に取ってもらいたいということで、すごい簡単に実は書くの努力をしました。
でもやっぱり読みやすかった。僕言うよりも関口さん、その本書いてた時に、じゃあ今に会社にいる人たち、別にその本読んだ時に気づいてたのが、別に人事じゃなくてもよくて、社長じゃなくてもよくて、まあ社員がそういう自分そういう気になれば、じゃあ周りをリーダーシップ、自分がリーダーシップ取ってその行動を始まれば周りもだんだん変わるっていう風に感じてたんですが、
そうですね、実はそこはすごいいいポイントだと思います。この書籍で紹介した18社についてはやっぱり経営者トップの、アクションが非常に初めにやっぱりあったというのは、そういった書き方を多くしてます。一社員が会社を変えていったというよりも、やっぱり経営者の方とはマネジメントがどういう経営をしていて、でその中でうまくいかない、ビジネス売上は絶好調、利益も出ている、でも社員が辞めてしまった、 社員がいなくて自分自身が実際にお客さんのところに行ってクレームで謝りに行ったりとか迷惑かけちゃったりとかお金が足りなくて資金繰りしてで苦労したとか、そういういろんな経営者の失敗があってやっぱり人が大切なんだと、自分は今まで人を大切にする経営というものをしっかりと向き合ってできていなかったんじゃないかっていう、そういう気づきから皆さんいい会社って何なんだろう、人を大切にする経営、いい人事、社員が生き生きと働くにはどうすればいいんだろうっていうのを真剣に考えて、それで会社を変えていったという、そのストーリープロセスはほとんどの会社がやっぱり同じだったんですね。
そうね、やっぱりあの僕の印象的に残ってたのが、そのお父さんからの会社を引き継いだ人で、はいはい、そのなんか家族の気持ちもあって、うん、なんか会社にいたらやっぱりおっしゃってる通り、うん、利益出てて、うん、会社がまあ普通に経済的に良かったから、うん、別の経営陣誰よりもそういう危機感がなかったんだけど、うん、でもその引き継いだ社長としてかわいそうっていう、うん、社員がかわいそうと思い始まって、うんうんうん、でやっぱりそういう気づきでだんだん変わる、でそこから挨拶始まったりとか、うんね、人の家族の、うん、プライベートの話聞きな、はい、聞き始まったりとか、うん、でなぜそういうじゃ あのなぜというよりも この話ね、その経営者のイストーリーのつながりで、じゃあ経営者じゃない人たちをどうすればいいんですか、
はい、
自分の会社にそのヒントありますか。
そうですね、それがまさにさっき少しお話しした、私自身が経験したことにもつながってくるんですけれども、きっかけはやっぱりそういった社員意識調査アンケートでも何でもいいと思うんですが、問題を意識を感じたことをやっぱりこう話し合う、そういうところからスタートするのが、一番初めの、取り組みじゃないかなと思います、うん、で、その時にじゃあ自分の社員一人がこう言ってるのではなくて、やっぱり会社全体としてこういうスコアになっていて、実際にスコアがここ低いですよね、これ
にはデータを持っていくと、
そうそうそうそう、
意見じゃなくて
そう、
ね、データにするんですよね。
これ
なるほど、
まあ、実際にまあ、少しサンプルダミーにはなってるんですけれども、製造業で2000人ぐらいの会社さんのスコアを少し修正したものになってます、
うん、聞いてる皆様が私たちの目の前に瀬口さんがそういうレポート調査のレポートを開いていて、
はい、でサーベイのカテゴリーが11のカテゴリーがあるんですけれども、この会社の一番スコアが高かったのは福利厚生だったんですね、うん、これがデータベースの中の偏差値でも 56.9 ということで、非常にこう上位 30% ぐらいに位置するような高スコアだったんです。会社の規模も大きくなってきて、そういった社員が福利厚生に満足しているという状態はよく分かったんですけれども、実際にこの黄色い働きがいの中でも特に顧客指向性と言われるお客様を大切にしているとか、お客様が満足する商品が提供できているかとか、あとは組織風土で上司が自分のことを気にかけてくれているとか、あとは、上下関係を問わず、何でもこう言いたいことが言える風土があるとか、このあたりが鳥居さん見て分かる通りこう黄色いところなんですよね、
う
ん、
なるほど。
っていうようにこういうスコアを見るとみんながあやっぱりこれは問題じゃないか、
一つ大事なポイントで、
はい、
こういうスコアを社内全社にシェアするべきですよね。
そうですね、はい、
なんかよくあるパターン、日本の大手によくあるパターンだと経営陣であスコアやばい低い、じゃあ社員に出さない方がいいと思ってしまう会社が非常に多くて、
はい、
でそれするとやっぱり社員も行動しにくいところがあって、うん、オーナーシップ、
はい、
会社のオーナーシップを持ってないわけね、うんうんうん、だけどじゃあ 全員の責任ですよ、うん、に広げると誰かがそれに引っかかったら、ねうん、行動するチャンスがまあ増えるって、う
んはい、
っていうことです。
そうですね、もうすごいまさに難しい問題で、全部のデータを全部出した方がいいのか、 それともみんな毎日仕事で現場の社員忙しく働いている中でこういう細かいデータ、例えば年代とか性別とか組織ごととかっていうのを全部見てどこがどうなんだっていうのをチェックするのは大変なので、やっぱりそこは、サマリーを経営陣とか人事からここが強みでいいところでした、でもそれだけじゃなくてやっぱりここが課題で改善しなきゃいけない、ここが分かったのでこれをじゃあこれから何ヶ月、何年かけてこういう方向性で良くしていきたいと思っています、そういうメッセージをきちっと伝えた上で、じゃあ社員のみんなと協力してどういう改善活動ができるんだろう、そういう、コミュニケーション、
ね、コミュニケーションツールとしてね、そうそうそう、素晴らしい素晴らしい、なんか面白い
という自分自身 の、 その経験体験があったので、やっぱりスコアを見せてくれるっていうのは社員からしてみるとやっぱりきちっと、経営陣とか人事会社は、情報を開示してるっていうふうにも感じますし、
だからその会社の透明化、
そうそうそう、
として割とだいぶ大事としてポイントを取られてるんですね、はい、なるほど。じゃあ日本の会社、さっきの7つのポイントの中で、はい、日本の会社よく足りないもの、何かありますか。
今目の前にあるこのデータでいうと、やっぱりこうコミュニケーション、組織の風土、その風土、コミュニケーションでも2つのパターンがあって、1つは LINE、 縦の LINE のコミュニケーションで上司部下との、コミュニケーション関係性、もう1つがその職場同僚とのコミュニケーション、もっと言うとその部署を超えたそういった、横串、横のラインでのコミュニケーション、この両方がやっぱりいい会社、スコアが高かった会社は共通して高くなっています。
じゃあ逆にそれ日本悪い悪いだけではなくて、日本が素晴らしいところがどこにありますか。
そうですね、日本が素晴らしい、
よくできてた調査やって、
はい、
共通点で全ての会社がこれが良かった、
あ、そうですね、
この調査のイメージの上だと、
そうですね、
やっぱり福利厚生ですか。
我々のサーベイも大企業だけでなくて中堅中小企業、いろんな業界の会社さんにデータを取らせてもらったので、だいたい傾向というものはデータベース全体から見えてくるんですが、この書籍で紹介させていただいた企業というのはまさにこう全部のスコアが高い、そういう状態だったんです。でただだんだんやっぱりこうスコアが下がってきて、平均とか平均よりも下がってくると、業種とか規模によって傾向値っていうのが見えてきました。例えば製造業であれば、働きやすさ、労働時間であるとか、業務の、ボリュームが、納得感があるかとか、そういった項目というのは比較的高めに出る傾向があると思います。ただ働きがい、さっきの話でそのお客さん、そうそう、意味ある仕事、お客さんを向いた仕事ができているとか、自分がこの作っている部品はどういう製品に組み込まれるのか、でその製品がどんなエンドユーザーが使っていて、どんな人が、最終消費者が喜ぶのかというのはイメージできない、だから何のために仕事してるんだろう、わからないという傾向は、製造業で少しこうスコアが低くなっている会社さんは出ちゃいます、
ね、
まあ、
イメージしやすいね、はい、なるほど。
あと逆にサービス業で、そのパソナもそうですけど、人材サービスで目の前の人とこう、お話をしたコミュニケーションを取ったり、あとはまあ小売とか、流通で、まあ、アパレルであったりとか食品とかもそうだと思うんですが、人から喜ばれているとか人の役に立っているとかってこう、自己効力感と言われるところは比較的スコアが高く出るんですね。で逆にさっきの、働きやすさのところが低くて、労働時間が長い、業務量が多いとか、早く仕事が終わったのになかなか帰りづらい雰囲気があるとか、そういったところが、サービス業は少し低めに出てしまうとか、
なるほど、
そういった傾向がある中で、やっぱり一つ一つの会社さんによって改善するポイント、スタートするポイントっていうのは少し変わってくると思うので、そこは私たちも一緒に人事の方と考え
ながら、自分の会社どうなってるのか、
はい、
もっと詳しくパソナの理論で共感を持てる人たちがどこでその情報を探せばいいんですか、そのパソナ の、 なんかホームページとか その人が探せる、はい、そういう調べるところがありますか。
はい、あの良い会社サーベイのホームページがあります。あの Google で良い会社サーベイと検索していただければ、あの検索に出てくると思います。
なるほど、良い会社サーベイですね。
はい、
でそこから問い合わせとかそういうところも、
そうですね、はい、
いらっしゃるんですよね。
あとはその良い会社に関するセミナーの情報であるとか、あのこれからなんですけれども、あの坂本浩二先生とその法政大学大学院の研究室のゼミの社会人大学院生の皆さんと一緒にまとめた、研究成果、これも今後発表していく予定です、うん、面白い、はい、
なるほど。そうそう、だからあの僕みたいなそういう働き方に関してオタクの皆様がそっちも結構喜ぶと思います。
そうですね、
テクニカル的な、
そう、そういう方と一緒にあの連絡いただけたら、あのいろんなこうディスカッションをしたいし、今私が話している内容も今の私 の見えている視点なので、もっといろんなあの皆さん のアドバイスとか意見っていうのをもらいながら、もっともっといいものにしていきたいなと思います。
素晴らしい。じゃあ関口さん、最後の質問なんですが、
はい、
もし関口さんがなんか日本を変えるパワーを手に持ちたら、
はい、
今の日本の社会もっと人が働きやすくするためにこういうことを変えたいです、教育でもいいし、
はい、
なんか人のマインドセットでもいいし、なんか、
そうですね、すごい今は変えなければいけないとか変えたいなっていうそういう感覚よりも、もう自然と、少しスピードはゆっくりかもしれないんですけど、世の中がどんどんどんどん良くなっていくイメージっていうのを私持ってるんですね。でその時にどんなイメージかというと、あの今ドリーさんとも話していてすごいエネルギーをもらえて、あの嬉しいんですけど、
ありがとうございます。
あのやっぱり一人一人の人の可能性っていうのは本当に無限大じゃないかなって思ってるんですね。であのそれは私があの転職支援で本当にこう悩んで、今の仕事自分に合ってるのかなとか、今のこう上司と合わないなとか、この仕事をもう続けるの嫌だなっていう人とも話していくと、そのエンジニアのその技術って今度この新しいテクノロジーを使ってますよねって話すると、そうなんだよ、分かるかこれ、いやこれをやったのこういうところ苦労してさって話し始めた時にものすごいエネルギーを出してくるんです。なので、ね、転職したいとか、なんかモチベーションが低いとか、あの人元気なさそうっていう人も、実は話をしてコミュニケーションを取っていくと、そういう自分の強みとか自分が、エネルギーが出てくるポイントっていうのがあると思っていて、そういう人の可能性っていうものを今残念ながら少しだけちょっとこう殻をかぶってしまっている人がもしかしたら多いんじゃないかな。だからそういったあのギャラップの調査のスコアは少し低めに出てるのかもしれないけれども、もしかしたら職場の隣の人や目の前にいるお客さんにも、もっと自分にできることないかって話しかけたり、その人が元気になるような、その人が興味があること、その人が、どういうところに こだわりを持っているのかとか、そういうことをこう話し合ったら、すごい、世の中さらにさらに良くなる、そのスピードが加速していくんじゃないかなって思います。そのためのツールとしてこの良い会社サーベイが一つのきっかけになったら嬉しいなって思っているので、実はあのさっきお伝えできなかったんですけど、今度あの2月の12日からシリコンバレーに行きます。Google ももちろん行くんですけど、その時にあの、まあ、今その時価総額トップ10に入っている Google、Facebook、Amazon、うん、もう本当にそういったすごい企業がたくさんあって、今日本の企業も閉塞感を感じていて、シリコンバレーの企業みたいにどうしたらああいうふうに成長できるんだろうとかっていろいろ考えていると、日本の企業もすごい多いんですが、うん、やっぱりそういう中でシリコンバレーの企業の、そういった生き生きと働いている人たちが何を考えているのかというのをぜひ見ていきたいなと思っているんですね。で、ただ私は実はその日本のいい会社というものに誇りを持ってますし、これはもしかしたら世の中にももっともっと広まっていくんじゃないかな、広めていきたいなというふうに思っていて、そのシリコンバレーが今あまりにもこう急成長をしすぎていて、あのワーキングホームレス、ワーキングホームレスの問題が
今、初めて聞きました。
そうなんですよ。
教えてください。
はい、あの、ま、Google とか Facebook、Apple、こういったテック業界の大企業が本社をシリコンバレーにどんどんどんどん今増やして、人も増えているので、住宅の価格がものすごい勢いで今高騰してしまってるらしいんですね。
ね、だって給料も バカらしい高くて、
そう給料も高いけれども、その住宅の、借りる家賃とか、ね、住宅の価格も高くなっていると。でもそうするとそこで働いている、例えば
メイドさんとか、
そうメイドさんの清掃員の方とか、あと教師の人まで、ホームレス、家を追い出されてしまってる。見てください、これキャンピングカーでみんな生活してるんですよ。
なるほど。
で子供がいるのにキャンピングカーで生活している、それがもしかしたら今問題じゃないかなって思ってるんです。
なるほど。だからその大手がまさにデザイナーとかエンジニア、うん、まあ、企画とか営業ちゃんとお金払ってるんだけど、でも、まあ、シリコンファーで行ったことがある人分かると思いますが、うん、そこに行くとドアのスタッフとかフロントのスタッフとか掃除してる人たちがほぼメキシコから来たりとか、うん、はい、まあ、黒人であったりとか、うん、であそこまさに家賃すごい高いなので、うん、じゃあ家どうするなのか、結構遠く住んでるなのか、うん、もう今そのホームレス、まあ、じゃあ近く住むためこんな状況になるんですね、うん、キャンピングカーとか、
うん、それはシリコンバレーのすごいところ、素晴らしいところというのも もちろんあって、そういったところがメディアでもたくさん出てくるんだけれども、実はもしかしたらそういう社会とか地域の問題というものがこれからもっともっと大きくなってしまうかもしれないなっていうのをすごい感じてるんです。その時に日本でこの、一番大切にしたい会社、良い会社というのが書籍で紹介させていただいた企業もすごいこう地域に密着していたり、そこで働いている、社員の人と社員の家族まで含めた経営っていうのをしているので、もしかしたらこの経営の日本の哲学がシリコンバレーだけじゃなくて、まだまだグローバル海外で、浸透していくと、もっとハッピーに幸せに働ける人が増えるんじゃないかなっていうことを、
感動しました。
チャレンジしたいなと思ってるんです、ね、
素晴らしい。そう、僕もそれ少し、まあ、外国人として少しイラッとするところもあって、うん、みんななんかシリコンバレーで答えを探そうとするんだけど、うん、でも同じことを真似すると失敗するはず、うんうん、
そうですね。
だって向こうの状況があって、向こうの環境があって、うん、向こうの歴史があったから今の世界できてるんだけど、うん、僕が別の話つながると、そういう例えばね、まあそれはシリコンバレーの話なんですが、すごい僕が尊敬してる社長、エッド・カットムールっていう、はい、ディズニーの社長、あ、まあでも元ピクサーの社長、うん、でも彼もピクサーがディズニーから買収された時にディズニーとピクサーをマージしなかった、うん、わざと、
はい、
なぜかというとどっちもいいことがあって、うん、悪いことがあって、うん、でどっちものやり方がある、うん、で彼が何をディズニーにやったかというと、とりあえずピクサーに見に来てくださいと、打ち合わせだけ見に来て無口で、うんうん、雰囲気だけ見て、はい、自分の会社に戻ったらこの同じことをやるんじゃなくて、うん、ディズニーのやり方で、うん、大事なところだけ、例えばピクサーの大事なところだったのが、うん、会議の中で誰でも喋れるとか、はい、ポジション関係なく、うん、上下関係なく、じゃあそういうところだけうまくディズニーに巻き込めば、うん、でそこから今フローゼンが出たりとか、はい、大ヒット、ディズニーももう一回復活したっていう理由として取られてるんですけど、でもまさに日本もじゃあシリコンファイルのまんまパクすると面白くないし、うんうん、でだからね、日本の歴史である、僕ブラジル人としてね、うん、にちょうど今日うちの社員もベトナムの方3人もいますが、はい、ちょうど今日ベトナムにいて今日話したらその人の声が言葉が可愛くて、ベトナムに戻ったら、うん、日本の生活どんだけピーシフルなのか忘れてたんですね、うん、でやっぱり日本、僕もブラジル人としてね、そういう向こうの方がまあじゃあ働きがいとか、うん、そういう面で見ると調査的に数字が高いく見えるんだけど、うん、でも日本のいいところが、まあ、泥棒もほぼいないでしょ、うんうんうん、なんか安全とか、うん、人がじゃあ仕事でも、うん、そこまで詐欺しようとしない、だから安心でビジネスできるとか、うんうん、でこういう日本の素晴らしい、うん、ところを逆に日本世界で広めたい気持ちもあって、うん、
ああいいですね。
そう、それがどうやって、でも日本厳しすぎるっていうところもあって、うん、そういうバランスどうやって見つけるなのがポイントで、うん、ぜひシリコンバレーで見てまた
そうですね、
ヒーリングさせてください。
ぜひぜひ、はい、
あとなんかイベントとか何かありますか今度。
そうですね、今この書籍の、出版を記念して先日セミナーを開催させていただいたんですけれども、その時も150人の定員を予定してたんですけど、結局200人ぐらい、ものすごいたくさん反響があったんです。ありがとうございます。でその時に参加できなかった方も実はたくさんいらっしゃったので、またそういった書籍の内容であるとか、書籍の中では書ききれなかった部分をこういったセミナーイベントで皆さんにもご案内できるように今準備をしているので、それもホームページの方に、うん、今もう少ししたら、アップできると思います。
了解。もしモティファイも協力できるものであれば、うちのところにも、はい、うちのお客さんにも。で最後の言葉ありますか、は
い、そうですね、最後の言葉、ちょっと私のパーソナルなことになってしまうんですけども、うん、さっき言ったその一人一人が可能性、無限の可能性があるということを、信じられるような、そういうこう世の中にどんどんどんどん変わっている、変えていきたいというか、まあ、変わっていってるっていう感覚なんですけど、私自身がそのエンジニア技術者として勉強したきっかけっていうのが、実はまあ、ある病気が中学生の時に起きて、左の顔半分が全く動かなくなってしまったんですね。ベルマヒっていう病気で、顔面神経痛とかっていうふうに言われて、若い人にが発症するのはものすごい珍しい病気だっていうふうに言われたんです。なので原因不明なので、治る可能性は分かりませんっていうふうに有名なお医者さんにも言われてしまったんですね。でその時に自分は、じゃあこうやって人の前でお話しする仕事とか、もっと言うと仕事自体ができないかもしれない、その時もっと言うと結婚もできないし、その時好きな女の子がいたのに、もう自分は結婚することもできないって、ものすごい落ち込んだんですよ。でじゃあ人の前に出なくてもいい仕事をしたいということで、そういった技術っていうことをずっとやってたんですけども、まあすごいラッキーだったのが、その病気がたまたま治って、でその時にやっぱりこう、あ、自分はそういった技術も好きなんだけれども、人の役に立つこととか、人から喜ばれる、人が喜ぶ姿を見るのが好きなんだなっていうのを改めて感じて、今こういうお仕事とかドリーさんとこうお話ができてるっていうことを本当に幸せに感じてるんですね。うん、こうやって笑うことすら本当にできなくて、顔半分が全く動かなかったんですよ。
やっぱりそういう一回ね、人生のそういう苦しいなんかとこ悲しいところがあると、人生もっと楽しくなるね、あとは。
そうですね、そうですね。だからもしかしたら今少し元気がない人とか、うちの会社なかなか変わらなくてとかって落ち込んでる人がいるかもしれないんですけど、何かこのポッドキャストを聞いたきっかけで、もしかしたらできるかもしれないとか、なんかそんなこと言っても本当にうまくいくのかなって思ったら、ぜひ連絡していただけたら、そうそう、私そういうお話を聞きながら、その人がだんだんどんどんどんどん元気になっていくのを見るのが大好きなので、いろんな話をしたいなって思います。
じゃあ聞いて、ポッドキャスト聞いてる皆さんも、じゃあ僕も実はそれ聞くと、僕もそういう人成長するのが大好きなんで、僕にも声かけてくださいでは今日ここまでで、関口さんありがとうございます。
ありがとうございました。
Thank you very much。 皆さんお疲れ様です。関口さんのインタビューを振り返ると、社員と社員の家族を大事にするのは一番大きいポイントでしたね。まあびっくりしないんですが、実はまあ人間認められたいっていうことが大きいポイントですね。あと安定化のところが大事ですね。まあモティファイの考え方と似ているんですが、順番が違って、関口さんが言ってるのが、こういう家族を大事にする、あなたを大事にするから、まあ心理的安全性が生まれるんですけど、私たちがモティファイとして逆の視点で、実は心理的な安全性が出るからお互い大事にするのか、そういう違いが面白くて、やっぱり日本と海外の考え方の違いですね。あとは人が上司と喋らないまま会社を辞めるっていうことも、なんかモヤモヤして、それでなんか発散する場がないみたいなところで隠して転職して、それで転職先決まった時点で会社に報告して、で、え、 なぜさっきから最初から言わないのみたいな、人事も困るし、自分もそういう隠してる間に全然パフォーマンス出せない、なんか嫌な気持ちで会社いてるとか、でやっぱり喋れるところね、手あげて自分やります、なんかやりたい人パートナー見つけたいとかっていうことが大きいポイントですね。最後はすごいシンプルなアドバイスがいっぱいありましたと思いますが、僕が一番良かったっていうのは、顔悪い人たちに声をかける、すぐ声をかけるところで、その人どんな興味、何に興味持ってるのか、今もしかしたらプライベート困ってるのか、それね、人を認める、大事にするっていうことを見せるだけで全然違って、やっぱりなんかいい会社って挨拶から始まるんですね。今回の働き方達人のチーム、ゲスト関口浩介、ホストドレ・グスタボ、プロデューサーファン・グエン。
働き方の達人はモティファイが提供しています。モティファイは社員成長のプラットフォームです。毎日社員がインスピレーションするための遊び心を含んだヒントを与え、ベストなパフォーマンスを出せるようにヒントを自動的に発信されます。社内知恵袋でどんなことでも話すことができる社内の環境を作りにも使えます。モティファイはこれまでの人事の仕事よりさらに幅広くあなたのサポートをしています。あなたが最高の時間を仕事で過ごせるように、学び、コラボレーション、そしてつながりができる環境を提供しています。モティファイ、気遣いの行き届いたテクノロジーでもっと素敵な働き方を実現しませんか？